南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することを埋めしと南無蓮華経南無蓮華経南無
以上の、10ページの、最後のところだと思うんですけど、間違いないですかね。論議公説等を好み、字を交うべからざること、ね、はい、じゃあここを読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。一つ、論議公説等を好み、字を交うべからざること。大聖人の仏法をそのまま縦に論議し説法すべきであって、例えば新本説のごとく学問研究などと称し自分勝手に説を立ててはならないと戒められたのである。後に日遊聖人は懸疑章に、一つ、当宗には談義あるべからず、そのゆえは談義とはその問談を横に沙汰するゆえに知者の諸者なり、当宗は真の修士なるゆえに叱るべからず、ただ縦に一宗の建立の様を一筋言い立つるは説法なり、これをば当宗に許すべきなり、愚者の聞く耳なるがゆえにうんぬんと明瞭に示されたのである。ですね、50ページのところに、この今読んだところとですね、もうほとんどこの同じことがですね、今最初に皆さん方と読んだのは日光聖人のこのお言葉なんですけども、50ページは日遊聖人の言葉なんですね。50ページのこの最初のところ、一番最初のところね、参考のために一緒に読みますね。一つ、当宗には談義あるべからず、そのゆえは談義とはその問談を横に沙汰するゆえに知者の諸者なり、当宗は真の修士なるゆえに叱るべからず、ただし縦に一宗の建立の様を一筋言い立つるは説法なり、これをば当宗に許すべきなり、愚者の聞く耳なるがゆえにうんぬん。もうほとんど、同じだということはですね、日遊聖人が日光聖人のこの結界を疑問をきちっとこの読んだ上でですね、改めてあえてもうほとんど同じ言葉でこの日遊聖人のこの懸疑章の言葉としてこの再度この戒められているということがですね、 このよくわかるわけなんですよね。ですから日光上人の毛義抄とこの日中上人のこの日光上人の遺戒置物と日中上人のこの毛義抄というものはですね、もう本当にきちっとそのことが重なり合ってこの述べられていると。だけど日中上人の時代と日光上人の時代にはこのズレがありますから、日中上人は日中上人の時代にこの合わせてアレンジをして、それでこの書かれているということがこのよくこのところでわかるわけですよね。で、論議っていうのはですね、この間何回か前にお話ししましたけども、この今、ディベートというこの議論ですね、それがディベートコンテスト、ディベート大会みたいなあるんですね。全国高校生ディベート大会と、これあのテレビのニュース見てましたらね、ディベート大会、それでね、ディベート大会でね、結構優秀校にね、創価高校っていうのが出てるんですよ。創価あの人ら理屈じゃ頑張っとるなと思って、理屈じゃその持ってこいと思ってやってるのかなと思ったんですけど、ディベート大会っていうのはですね、その例えばですね、厳罰をそのがあった方がいいかない方がいいかっていうことをですね、その場でですね、その賛成派反対派っていうのをですね、その場でそのくじかなんかで選ばさせるわけですよね。もう最初から自分たちはもう賛成派だけでやっていくんだっていうんじゃなくて、じゃあ反対派になった時にどういうふうにこの賛成派をその説得するか、逆にその反対派をどうやって説得するかというですね、もう自分たちのその信念とか考え方に関係なしに、その物事の見方っていうものにはその表の見方もあれば裏の見方もこのあるわけですので、それでそのみんなの前で、その会場のみんなの前で議論をして、それで高校生がですね、4人とか5人とかがそれぞれこのグループに分かれて、それでそのいろんなこの角度からその5人がその自分がもし自分たちが賛成派になった時に、反対派になった時に、じゃあどういうふうに相手をその議論でその任していくかということを、この作戦を練っておいてですね、その場でその自分たちが賛成派になるか反対派になるかってその場で決まるわけですから、その場でその即座にその対応してその議論をすると。でそれの審査員がこの聞いてて見てて、それでそのこちらの方の言い分の方が説得力があったということで、その勝ち上がってこの行くわけですよね。そういうこの大会、その時お話ししたように、日本人はその一番議論っていうのがその苦手な民族なんです。そのまあ黙ってても分かっとるなっていう忖度で生きてきてますから、その今更言うまでもなかろうっていうようなその話なんですよね。黙っててもあの人の目がそうやって言ってたっていうような感じでその生きてきてるわけですよね。だからいざ話してみると全然噛み合わないということになって、もうあいつの顔も見たくもない、 あいつと話もしたくないわというふうにすぐ喧嘩別れしてしまうということなんですね。だけど釈伏は議論です。釈伏っていうのは議論ですよね。議論です。議論は言葉と文字、文字しかありません。つまり自分の思いというものを伝えるというものはどんなに文明が発達してもですね、その言葉と文字しかそのないということなんですね。だから子供が、まあ、子供を産んで育てて可愛がってあげて、それで一緒に生活してきて同じものを食べてきたんだから、だからきっと私の気持ちを分かってるだろうというふうに思っても、そのきっと毎日私の背中を見てたはずだからって言っても、子供は何にも見てなかったということがいっぱいあるわけです。だから要するにその親っていうか、私はこうやって思ってんだよと、こういうことが大事だと思ってんだと、こういうことは絶対にそのやっちゃいけないことなんだっていうことを言葉や文字、手紙にして、その子供にもこの伝えておかなければ結局何にもこの伝わらないということになるわけですね。だから信心も要するにその議論として、このなぜ日蓮大聖人の仏法でなきゃいけないのか、なぜ真言宗、全宗、念仏宗ではいけないのかということをですね、きちっとこの伝えなきゃいけない。私が南無妙法蓮華経ってやってんだから、あんたもしなしゃと言うんじゃ伝わんないわけです。なんでやってんのか、なんでその強制するんだか、なんで押し付けるんだというふうに、何にも中身のことを考えないで、もう押し付けられたというだけで嫌だというこの人間がこの出てくるわけですよね。だからちゃんとこの説明をするということですよね。泥棒にも三分の理じゃないですけども、どんなにおかしい人間でもきちっと、まあきちっとしたっていうか、ちゃんとした理屈っていうものを持って人間は生きてるわけだから、だからそのことを相手がどういうその思いで生きてるのか、どういう思いで真言宗をやってるのか、どういう思いで禅宗なのかいうことを、どういう思いで日蓮大聖人の教えじゃなきゃいけないのかということをこの伝えていく。でそういう中で要するにその噛み合ったその話をしてですね、だから日蓮大聖人のこの教えでなきゃいけないんだということをですね、この伝えていく。一緒の心になれなくても、あ、お父さんお母さんはこういう気持ちで信仰しているんだと、今は僕はできないけども、お父さんお母さんの考え方はこうなんだなということをですね、この相手に伝えておくということがこの大事なわけなんですね。まあ、ご本尊様の、まあ、話は変わりますけど、ご本尊様の前に日蓮大聖人様のお見えさんがありますけれども、別にお見えさんがなかったらいけないということじゃないんですけども、南無妙法蓮華経の方と南無妙法蓮華経の下の日蓮という、この日蓮というこの大聖人様の名前というものをこのお見えさんという姿に具体的にこの表して、そのご本尊様の前にそのご安置しているわけですね。でこれは要するに、私たちはお釈迦さんを仏とし、末法の仏としてその拝するのでなくして、末法は日蓮大聖人様が法華経の行者として仏なんですよということを信仰している人に強くこの言い聞かせ、また信仰していない人にも、なぜこの日蓮の姿をしている人がここにいるんだろうということをその考えてもらうためのこのきっかけというか、つながりとしてこの日蓮大聖人のこのお見えさんが、お見えさんをこの安置して、でご本尊様の南無妙法蓮華経日蓮というものをこの立体的に具体的にこのみんなに意識してもらう、具体的にその感じてもらうために このお見えさんをこの置いてあるわけですよね。だからそういうふうにこの本当にこの相手の人にそのことを分かってもらいたいというこの説得しようとするときには必ずその言葉と文字というものを介してそのことをこの伝えていかなきゃいけないということなんですね。だけど論議や議論というものの中にはですね、ただ理屈をこねるだけのこの言葉の遊びみたいな屁理屈みたいなそういうこの重箱の隅をつっつくようなその議論というものもこのあるわけですよね。それはやっちゃいけないって言うんです。そんなことのためにこのやるんじゃなくて、つまり大聖人様のこの教えっていうものはこの一切衆生成仏ということですから、私たちはこの一切衆生成仏の方を釈伏していかなきゃいけないわけですね。だから一切衆生成仏の方を根本としての議論っていうものを私たちはしていかなきゃいけないわけですね。だからよく信者さんの中で、権行の時のこの鐘は、何回ですかと、であの人5回って言って本や住職が言ってるのに、あの人は6回叩いやったから間違ってるね、方々だねとか言って言う人いるんだけど、そんなもの一回多かろうが少なかろうがですよ、その何にも別に大した問題じゃないのに、そういうことだけにそのこだわって、そのこの一切衆生成仏っていうところに到達しない人がいるわけですよね。だから一切衆生成仏っていうことが一番のその根本で、ね、人間だから少々の間違いはそのあるでしょうけども、これにこれをこの否定するようなことはいけませんけども、これを根本としてこの私たちがどういう信仰をしていくかということをその考えて議論していかなきゃいけないということなんですよね。これを忘れてその今言った重箱の隅つつくみたいに、あの人はこうだよああだよとか言ってそんなことばっかり言ってたら、それは信心じゃなくてただの批判のためにその批判をしているということにこのなってしまうんだということなんですね。それはやるべきじゃないということなんですね。私たちがですね、これも前話したと思うんですけども、皆さん方とも長い付き合いだからもうしょっちゅう前話した、これ前話したね、前話したねってばっかり言ってますけどもそのしょうがないよね、 4,50 年も付き合ってればね、もう飽きたって言わないでこうやってお参りしていただけるだけでも本当にありがたいことだと思うんですけども坊さんがですね、一人前の坊さんになって新設免許っていうのを受けて住職の資格をこの得るんですけれども、その時のこの新設免許を受けるにあたってですね、その注意されることがこの4つこのあるんですね。これも一番にこの注意されることなんですけども、妙理の説法をすべからずって言うんですね。それから もう一年の真ん中の6月ですもんね。早いね。この間正月だと思ったのね。この一つ一つ一つ一つっていうのは、1,2,3,4 っていうふうになると、これが一番大事、これが二番目、これが三番目っていうことなんですけど、1,1,1,1っていうのは全部1っていうこと、全部大事っていうその意味なんですね。一つ妙理の説法すべからず、一つ疑いある説法すべからず、一つ三心の説法すべからず、一つ他を悩ます説法すべからずというふうに、その説法のその許可がこの得られる一人前になる住職の資格を得るということは、説法をする資格を得るということにこの通ずるんですけども、その時にその一番最初にこの注意すること、やっちゃいけないっていうことをこの言うわけですね。妙理の説法すべからずということは、自分が得になる説法っていうもののその話し方をしちゃいけないということですよね。これを言えば、その極陽がいっぱい上がるんじゃないかというような下心を持ったこの説法というものをこのしちゃいけないと。で、この後にはみんな正し書きの説明があるんですけども、この妙理の説法すべからずの後に説明の余地なしって書いてあるんですよね。説明の余地なしってそのまま書いてあるんです。ああ本当だなと、そのまんまだなと思って、もう言うまでもないっていうことが書いてあるわけですよね。それから一つ疑いある説法すべからず、こう信者さんに話をしてて、これ、どうでしょうかね、大聖人の教えですけど、これでいいんでしょうかねって言うような話をしたら、信者さんの方は一体これは何の話をしてんのかなと、御所の話をしてんのに大聖人に住職は疑いを持って話をしてんのかなということになりますよね。だから疑いある説法すべからずと、まあこれも当たり前のことですよね。話にならないですよね。三心の説法すべからずということは、あっちの話したりこっちの話をしたり、 何の話をしない、小話の集まったようなそのこの話で、説法なのか世間話なのか何の話なのか、聞いた後に何を聞いたのか分かんないで終わってしまったというような話をするお坊さんが結構いますけども、それはその説法じゃないということなんですよね。小話が集まったようなその話で、さっき言った一切衆生成仏のところに向かっていない説法というものは三心の説法ということなんですね。それから他を悩ます説法ということですね。さっき言ったように、自分はこう思うんですけど、まだはっきり自分が勉強してはっきりしていないのに、自分はまあ今のところこうやって思うんですけども、皆さん方はどう思いますかとかいうようなその話をしたら、信者さんの方は余計のこと、何を聞いてんのか、何を言わんとしてんのか、何をこの話してんのか分かんなくなりますよね。信心が深くなるどころか、信心が飛んでってしまうということになりますね。そういう説法というものをこのしちゃいけないということなんですね。さっきの談義とか議論とかいうことと同じで、その説法は皆さん方に道理というものを通して、この大聖人様の仏法というものがいかに大事なその教えなのか、いかにその大切なこの南無法蓮華経の法しかないというこの教えなのか、他の教えでは満たされないその内容というものを日蓮大聖人様の教えというものは持ってるんだと。住職が一人で喋ってますけれども、説法自身も議論なわけですね。 自分に都合のいいことだけを話すんじゃなくて、真言宗の人はこうやって言っていますけれども、日蓮大聖人はこうやって言っています、真言宗の人に対してこの大聖人はそれじゃ成仏できませんよということを言ってるんですということの、この議論をこの皆さん方にこの話をするということが説法ですので、ですからそういうことを大事にしなきゃいけないと。でこれは坊さんだけじゃなくて、皆さん方が釈伏する時にもこれは大事にしなきゃいけないということなんです。ですから創価学会のように病気が治るとかお金が儲かるとかいうことを、この日蓮大聖人の仏法を伝える釈伏であるかのようにこのしていたならば、これはまあどれに該当するか分かりませんけど、全部に該当するかも分かりませんけれども、それは釈伏とは言えないということになりますですね。本当に私たちがこの伝えるべきことは、いつも申し上げますけれども、日蓮大聖人様の教えは、すべての森羅万象の命に仏の命というものが備わっていて、その備わっているということを示された方が南無法蓮華経で、この南無法蓮華経の法というものを信じ修行することによって、誰もが仏になることができるということが説かれているところの唯一の教えが、この日蓮大聖人様のこの教えなんですと。だから日蓮大聖人様の教えだけが一切衆生成仏の法ということが言えるんですと。だから私はこの信仰をしてるんですということを、この伝えていくということが、この一番釈伏の大切な要、一番大事なところだということが、この言えるわけなんですね。で、この日中聖人は、ちょっと待ってね、さっき、50ページのところのこの36番のところをこの読みましたけれども、その50ページの36番のところがこの解釈のところの、後に日中聖人は偽偽聖人、一つ当宗には談義あるべからず、そのゆえは談義とはその問談を横に沙汰するゆえに、知者の諸者なり、当宗は真の宗旨なるゆえに叱るべからず、ただ縦に一宗の建立のように一筋言い立つるは説法なり、これをば当宗に許すべきなり、愚者の聞く耳なるがゆえにうんぬんというふうに書いてありますけれども、愚者の聞く耳なるがゆえにということは、凡夫が、愚者っていうのは凡夫です。凡夫が納得し、喜びと使命と責任を感じて信仰できるように法を説かなければいけないと。ということを言ってるわけなんですね。つまり、みんな不完全な、迷いを持った、凡夫なんだから、その凡夫が、なぜ、この日蓮大聖人の信仰でなければいけないのかということが、わかるように、法というものを説かなきゃいけないと。その責任が信仰者にあるということを言ってるわけなんですね。前話しましたけどね、このね、パソコンでね、このなかなかね、ここにね、まあ時々創価学会の人が訪ねてきて、ちょっと喧嘩腰でその話に来ますよね。この間お話ししましたかね、この前の看板にね、宗教団体の寄付は極用じゃないというふうにその書いてありますからね、創価会の人が来てね、あんたたちだって信者から その極意を巻き上げてんじゃないかと。ね、創価会のことをその極意じゃないなんてその言うなと。自分らは極意で、自分らその創価会は極意じゃないって悪口言うなと言うんですよ。ね。で その後お参りがあったもんでね、ちょっとそこで話してる時間ないなと思ってね、まあ今日のところはね、帰ってくださいって、あとお参りがあるからね、その話しなきゃいけなかったんだけどね、お参りがあるからちょっとね、勘弁してくれって謝って帰ってもらったんですけどね、創価会はね、その池田大作さんが世界の勲章をかき集めるためにその寄付をその使って、それでその国にいろんな寄付をして、それで勲章をもらって歩いてるわけだね。で創価学会はこの大聖人の仏法って言いながら、創価学会のやり方を世界に広げたいわけです。だからあの人たちのこの交付基金っていうのは、その世間的にはその選挙の時の政教分離と一緒で、世間的には政教分離って言ってますけども、実本音は政教一致なんですよね。あの人たちはやってることはもう丸ごとなんです。だけど世間的にはこの寄付とか交付基金とか言いながら、この自分たちの中では極用の精神でって、極用って言い換えてるんです。極用って言い換えてる。だから寄付ならいいですけども、あの人たちは日蓮大聖人様の仏法のためのお金じゃなくて、創価学会の活動のためのお金ですから、それはただの寄付というふうに考えなきゃいけないわけですよね。だけどあの人たちは信心のためのお金だから極用だというふうに思いたいんですけども、それは極用とは違うんですよということを、その短い言葉で言いたいために、その看板のところにそうやって書いてあるわけなんですよね。それ言うのはちょっと時間かかるから、今日のところはまあ帰ってくれてって断ったんですけども、そういうことなんですよね。だから極用ということは、皆さん方の極用もそうですけれども、本当に日蓮大聖人様の仏法のこの栄養になるものでなかったら、その極用ということにはそのならないということなんですよね。だからそれはよくその考えなきゃいけないということになりますよね。話が三心の説法になってきましたけども大石寺の人とその、まあ、たまに来る人間以外に、その本当にこのもう今の世の中は良くなったなというふうに思うのはですね、私がたった一人でもですね、その世間の創価学会の人とそのパソコンでその議論するということができるようになってきたわけですよね。これはありがたいなというふうにその思ってるんですけども、そのパソコンでこのどこの誰か知りませんよ、名前を明かさないからね、私は名前を明かしてるんですけど、向こうは明かさないから分かりませんけども、その人たちにそのまあ退席時の人も創価学会の人も多州の人ももうみんなそのごちゃ混ぜこのなんですけども、大体この人は退席寺の人だな、大体この人は創価学会だなということを、どんだけその名前を隠してても頭隠して尻隠さずで分かるんですけども、その退席寺の人だったらですね、退席寺の人は退席寺の人の答えは階段本尊の絶対と、それから血脈の絶対を言うわけです。ね、創価学会の人は、創価の人はまあもう創価で許してもらって、創価の人は世界宗教、自分たちは世界宗教だと。ね、だから世界平和運動、それで自分たちが一番日蓮大聖人の教えを実行しているこの団体なんだということ、これが もう絶対の答えなんです。これもう最初に答えを決めてるんです。最初に答えを決めてるんです。最初に答えをね。だもんで、例えば階段の本尊っていうのは板ですよね。私たちの家にあるご本尊様だったら紙に書いてあるわけです。ね。で、この大聖人様が表されたところのこの階段のこの本尊っていうものに対して、階段の本尊が一番根本だと、後のご本尊は影だというふうにその大石寺の人たちは言いますから、じゃあそのパソコンで、じゃあ階段の本尊が本体で後の本尊が影だと言うんだったら、階段の本尊以外の大聖人の書かれた本尊も影ですかというふうに、まあ質問を乗っけるわけです。そしたら影だって言うんです。その影だって言うんです。ね。で、階段本尊っていうのが中心だっていう、もう答えが決まっちゃってるから。何しろこれを守るためには、もう必死で、ヘリクスでも何でもこいて、それを、この、崩さないように、その、頑張るわけです。だから階段の本尊が法だって言うんです。で、私は階段の本尊っていうのは目に見えない法というものを私たち衆生に教えるために、例えば黒板にこの1たす1は2って書くのと同じで、1たす1は2っていうのは文字で書けば1たす1は2だけども、1たす1の本体は目に見えない1たす1は2っていう文字じゃないんですよと。だけどもそれじゃあ分かんないから1たす1は2っていうふうに書くのと同じで、私たちがご本尊様を見てもご本尊様っていう法は紙でも墨でもなくて、このご本尊様は目に見えないでも確かにあるところのこの久遠願女の法というものをこの表している、私たちに伝えるための本尊なんですよと。本尊のその中に本当にこの法というものがあるんじゃないんですかというふうにこの返事をすると、そうすると、いや階段の本尊これが法です、あなたはケチ脈がないからそういうことを言うんだというふうに向こうが言ってくるわけですよね。ああそうか、もう絶対これ絶対外しちゃいけないという考えからね。もう一切修行成仏も何も、それが一番頂点の答えでも何でもない、何しろ階段の本尊、階段の本尊を法として認めなかったら一切修行成仏も何にもありませんと。で、昨日やり取りしてた人なんかね、もう最後地獄に行けって書いてるんですよ。地獄に行けって書いてる。ほいだもんで、地獄に行けって、そのね、その力尽きたら地獄に行けですか、それでおしまいですかっていうふうに私も返事書いたんですけど、議論ですからね。地獄に行けって、地獄に行っても永遠常住の命ですから終わりじゃないですよねって返事書いたら、でもう向こう返事来なかったけどね。そんなんですよね。だから創価学会のこの人たちも、自分たちが一番この世界宗教としてその活躍してるんだと、自分たちが大聖人の教えをこの正しくこの一番継承してるんだと言うから、じゃあ創価学会は今、村のお祭りとかそういうものにも参加協力このしてますけども、それでも大聖人の教えをちゃんと実行してるって言えるんですかと言うと、そうすると社会に広げていくためにはそんな小さなことは大したことはありませんと言ってくるんですよ。と思って、何言ってんだこの人だというふうに その、まあ、感じるわけですよね。だからこういうふうに答えを定めてる人は議論にならないです。議論にならないね。それ自分たちの理屈を守ろうとしてるだけです。だから本当にさっき今言ったように一切衆生成仏っていうその真羅万象の仏の命っていうものを認めて、真羅万象の全ての命のこの成仏っていうものを説いた日蓮大聖人の教えっていうものにその通じてない、伝わってないということになりますよね。だから本当に大聖人様のこの本当に真羅万象にの命っていうものをこの説いたその教えっていうものを私たちはこの信仰してるんだということをですね、やっぱり常に自分自身の心の中に置いてこの信仰してもらいたいというふうに思うんですよね。組織っていう答え、組織の答えというものを守ろうとするその醜さというものは、あの相撲協会の姿を見ても、ね、日大のこのアメフト部の姿を見ても分かりますよね。もう本当に無様なこの姿だなというふうにその思うんですけども、それを絶対とし、それを正しいと思ってやってきた人たちのこの姿っていうものは そういうものでしかないと。議論っていうものにその全くこの理解することができない、ついていけない、そういう状況になってしまう。それは大聖人様の信仰している人間にとってやっちゃいけないことだということが言えるわけなんですね。だからその皆さん方が釈伏して、その自分が詰まったら地獄に落ちろなということを言うような、そういうのはダメだと。また勉強してきますとね、向こうは向こうが勝ち誇ったような思いを持ってたとしても、もういっぺん答えられなかったことはまた勉強してまた来ますからと、また話しましょうというふうに、これは勝ち負けじゃないんですよね、勝ち負けじゃない。だから頭が悪いから私は釈伏できませんとか、物を知ってないから釈伏できませんっていう人がいますけども、そんなことは絶対ないんです。信じているその志があれば必ず釈伏はできると。私はこういう教えだから信じてるんですということを伝えるということが釈伏なんだということを、この忘れないでもらいたいというふうに思うんですね。